10ページの続きです。脳脊髄液減少症について、チョメヤ玲子議員。チョメヤ議員、脳脊髄液減少症発症の原因は、交通事故やスポーツ外傷、転倒、尻もちなど、体への衝撃により、脳脊髄液が漏れ、減少し、頭痛やめまい、動悸、吐き気などの症状がある、自律神経失調症や、起立性、調整障害に間違えることが多く、子供の場合は不登校と誤解されやすい。現在はブラッドパッチ療法で改善されるが、あまり知られていないこの病気の情報をホームページで提供し、広く理解を深めるための講演会を実施してはどうか。また、学校での体育授業や休み時間の事故、そして中学校では今年から不動必修がスタートした。学校関係者が正しく理解を知ることから、症状や発症事例、そして対処法が書かれた子供の脳脊髄液減少症の冊子を小中学校に配布し、子供たちの安全を確保すべきと考えるがどうか。教育長、この脳脊髄液減少症については、小中学校の教職員においても、まだ認識が低い状況であると思われる。交通事故やスポーツ外傷に限らず、学校生活の中で転んで頭を打ったりなど、誰にでも起こりうるものと想定される。市内の学校には、この病気が原因で休んでいる児童生徒はいないが、この病気が原因であるにもかかわらず、不登校と誤解を受けることもあるようなことから、各学校で養護教諭を含む教職員が連携し、個々の児童生徒の学習面を含め、学校生活の様々な面で適切に対応したい。また、病気の周知については、方法や効果等の情報を収集し、冊子などを活用しながら、小中学校職員に今後しっかり指導していきたい。さらに、中学校の武道必修については、茨城県や本市では以前から取り組んでおり、特に柔道に対しての危険面や、事故防止については、他県の教育関係者より意識は高いものがある。しかし、安全面からソフト畳等も含め、今一度各学校の注意を喚起し、児童生徒の安全確保に努めてまいりたい。保健福祉部長、脳脊髄液減少症については、診断基準や治療法、また病態整理も確立されていないため、先進的な検査治療に取り組む医療機関も限られている。市内の患者数などは把握していませんが、今後、国や県等の情報を把握しながら検討してまいりたい。また、講演会やホームページへの掲載は、近隣市を参考に、今後、関係機関と調整を図りながら検討してまいりたい。掲載外の質問事項。弱者支援として公共料金を減免することについて、公共施設の維持管理について。